賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の19回目、慢性膵炎と題して、宮城県南中核病院企業団企業長、下瀬川徹さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
下瀬川先生、本日は慢性膵炎というテーマでいろいろ伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずその慢性膵炎の現在の状況なんですけども、まあ以前と比べてだいぶ病態とか状況が様変わりしてきてるんでしょうか。そのあたりから教えていただけますでしょうか。
そうですね、慢性膵炎に関する疾患概念というのは大きく変わってます。先生もそうでしょうけど、我々学生の頃っていうのは慢性膵炎というと、膵石症とイコールで、膵臓が非常に硬くなってですね、で、実質と呼ばれる部分が荒廃して、で外分泌不全とか内分泌不全を起こして、で膵管が拡張して中に石が詰まっている、そういったものが慢性膵炎というような、概念で捉えられていたと思うんですけども、今から10年ほど前ですね、この疾患概念が大きく変わってます。でこれは要するに慢性膵炎が起こる機序というのがだいぶ分かってきてですね、で機序を含めた概念に変えようということで、ピッツバーグ大学のデビット・ウィティカム先生という有名な先生がいるんですけど、私も参加して、この疾患概念を作りました。でそれによりますとですね、慢性膵炎というのはもともと遺伝的な素因とか、あるいは環境因子とか、いろんな危険因子を持った人がですね、その方の膵臓に、いろんな障害とかストレスが加わると、持続的な反応を起こして、そして繊維化とか炎症が生じるような、そういった特殊な状況であると。で病的な繊維化症候群というような捉え方をするようになってます。で従って、よりダイナミックにですね、発症していない前の危険因子を持つ状態から、急性膵炎で発症して、それを繰り返してですね、で次第に形態学的に変化が起こってきて、早期慢性膵炎という概念が出てきて、でさらにそれが進んでいくと完成した慢性膵炎になって、最終的に終末像と、こういう、5段階の臨床経過というのが疾患概念の中に盛り込まれるようになってます。
なるほど。以前は、かなりお酒を召し上がる人に多いというイメージが強いんですけれども、お酒も原因の一つではあると思うんですけれども、様々なその素因が分かってきたというふうに考えてよろしいんでしょうか。
飲酒が一番大きな原因であることは変わりありません、今も。それも後天的な因子、危険因子、大事な危険因子になるんですけれども、その他にですね、喫煙とかですね、それから先ほど言いましたような膵炎の遺伝子というのがいろいろ分かってきてですね、で、お酒を飲んでてもみんながみんな慢性膵炎になるわけではないんですけど、そういった方々っていうのはもともと素因を持っている可能性があるということが次第に分かってきてます。
女性の場合の慢性膵炎っていうのはやっぱり何か素因っていうのは分かってきてるんでしょうか。
女性はですね、アルコールの関与というのは男性に比べると非常に少ないんですね。男性の10分の1ぐらいに、その代わり特発性の慢性膵炎という原因がこれまで分からなかった慢性膵炎が結構多いんですけれども、そういう特発性の慢性膵炎の中には いわゆる膵臓を守るような遺伝子に異常があるという方が結構の割合で見つかってくるようになってきています。
その慢性膵炎の病態っていうのは、まあ日本と諸外国と病状は少し異なるんでしょうか、あるいは大体共通なんでしょうか。
基本的にはあまり変わらないですね。ただ海外の方っていうのはどうしても肉食だったり、あれ脂肪をたくさん取られますので、まあ、炎症が激しいと、まあ、日本人に比べると激しい、まあ、臨床像を示す方が多いような印象を持ってます。
まあ、そうしますと、その慢性膵炎の病態というのは基本的にはやはり炎症と線維化というふうに考えて、それは間違いないんでしょうか。
それは間違いないと思います、うん。先ほど言いましたように遺伝性膵炎とか、あるいは膵炎を起こすような遺伝子異常を分析しますと、基本はトリプシンなんですね、プロテアーゼので、トリプシンが過剰に活性化されている状態、あるいはトリプシンを分解するような、いわゆる自己分解というような作用があるんですけども、さらにはトリプシンと結合してトリプシンの活性を抑える、水分泌性トリプシンインヒビターというのが膵臓で作られると、そういった働きが悪くなってですね、攻撃因子であるトリプシンと防御因子とのバランスが崩れて炎症が起こって持続すると。でさらには膵臓の中に保守細胞という特殊な細胞があるんですね。肝臓の中にも糸糖細胞という細胞がありますけれども、それと同じような繊維化を促進したり、あるいは繊維を分解したりして、まあ、繊維形成を調節しているような特殊な細胞があってですね、慢性膵炎ではそういった細胞が活性化されて細胞外基質がたくさん蓄積していくと、まあ、そういったことも分かってきています。
そうしますと、その診断に関しては何か新しい進歩みたいなのはあるんでしょうか。
これは2009年に日本の慢性膵炎の臨床診断基準を改定しましたけれども、まあ、その時に世界で初めて早期慢性膵炎の診断基準を作りました。で10年経って2019年にさらに改定をしてですね、早期慢性膵炎の診断がより感度、得意度が高くなるような改定をして現在使われています。
なるほど。治療に関しては何か最近の進歩みたいなのはあるんでしょうか。
治療に関しては、まあ、いろんな意味でですね、まあ、例えば外分泌不全に関しましては抗利皮下のパンクレリパーゼという製剤が使えるようになりまして、で膵外分泌不全の患者さんの栄養状態が非常にこう保てるような抗利皮下の、リパーゼ製剤を内服することによってですね、まあ、そういった QOL が改善するというようなことが見られていますし、それから膵石に関しましては内視鏡的な治療が発達してですね、膵石を除去したりですね、ESWL というのは体外から衝撃波を加えて膵石を分解して掃除をしたり、まあ、そういったいわゆる内視鏡とか最新の技術を用いたような治療法が普通に行われるようになってきました。
慢性膵炎の患者さんはよく疼痛を訴えると思うんですけども、そのあたりの対処はどのようにしたらよろしいんでしょうか。
昔はリタン剤と呼ばれるような鎮痙剤、はい、例えばコスパノンとかですね、スパーカールというような、まあ、そういった薬を使っていました。まあ、現在でも、慢性膵炎とか膵炎に適応があるので、まあ、繰り返すような強い痛みに対してですね、一時的に使うのはいいと思います。で持続的な痛みに対しては一般的には、まあ、最初には NSAIDs を使うと、それで効かない場合には弱いオピオイドとしてトラマドールが非常に有効であるということが分かってきてますし、でさらに例えば内視鏡治療とか外科治療をやっても疼痛が軽減しないような方には最終的には強いオピオイドとしてオキシコドンを使うようになってきて、まあ、かなり疼痛のコントロールはできるようになってきました。
次にその慢性膵炎と膵臓がんとの関係を伺いたいんですけども、やはりかなりなリスクにはなるんでしょうか。
やはり慢性の炎症が膵臓に持続しますので、慢性膵炎の患者さんは一般の方に比べると膵がんの発症が13倍ぐらい高いというふうに言われています。だから先ほど言いました遺伝性膵炎というのは子どもの頃からずっと遺伝子を持って膵炎を繰り返しますので、 まあ、そういった方ですとですね、50倍から60倍の膵がんの発症リスクがあるということで、やはりあの慢性膵炎と膵がんというのは密接な関係にあります。
そうしますと、あの外来でもかなり慎重に患者さんをフォローしていかなきゃいけないということですね。
そうですね、あの、まあ、常にあの膵がんの発症の、まあ、危険性を頭に入れて経過を見ていますけれども、なかなかあの、慢性膵炎の患者さん、膵石があったりですね、線維化が強くて画像上あの膵がんを早期に見つけるというのは非常に難しいんですね。まあ、そういった意味でも定期的にあの MRCP とかですね、まあ、CT を取って、まあ、膵がんの発症がないかどうか、あるいは腫瘍マーカーを定期的に追っていく、まあ、そういった心がけは必要だと思ってます。
時々その腫瘍形成性膵炎みたいなのに遭遇することあるんですけども、なかなかその対応が難しい場合もあるんですが、何かそのあたりは工夫とかございますか？
まあ、腫瘍形成性膵炎という概念はあるんですね。確かにね、腫瘍を形成するような、まあ、特に、膵頭部に石が溜まっているような方というのは腫瘍状に見えるんですけれども、なかなか膵がんとの鑑別が難しくてですね、で疑われた時にはやはり針生検ですね、 EUS-FNA、まあ、そういったもので細胞を取ってみてがんがないかどうかということを注意してみる必要がありますし、場合によってはあのペットとかですね、そういった検査を加えて、まあ、がんの可能性というのを、指定していく必要があると思います。
あ、先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の19回目、慢性膵炎と題して、宮城県南中核病院企業団企業長下瀬川徹さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。